今日はマタイの福音書の27章です。ここには主の受けられた苦しみのことが記されてあります。3節を見ますと、イエス様を裏切ったユダが後悔しという言葉が出てきています。後悔は悔い改めとは違います。自分は悪いことをした、ただ悲しむ、それが後悔であり、そしてその結末は何かというと、五節を見ますと、首を吊ったとあるわけです。私たちがなすべきことは、実は後悔ではなくて、悔い改めということであるわけです。私たちはイエス様に立ち返る以外に罪の解決はないということを知らなければなりません。銀貨30枚を持って祭司長たちのところに帰ってきても、しかし彼らは4節の終わりを見ると、我々の知ったことか、自分で始末することだ、全く相手にはしなかったということであるわけです。私たちの罪の許しはどこにあるのか。それはイエス・キリストこそが私たちの罪を許してくださる方であるということです。そしてこのことは9節のところにエレミアが予言した通りに、彼らは銀貨30枚を取った、イスラエルの子らに根積もりされた人の与えである。イエス様のこの苦しみということはもうすでに予言されていたことであったわけです。しかしイエス様はことごとくその予言が成就なされることを行われた。自らが苦しみに預かるということを全く厭わなかったわけです。そして総督ピラトに11節見ると、あなたはユダヤ人の王なのかと尋ねられて、イエス様はあなたがそう言っていますと答えられたわけです。しかしそれ以外には全く何にも答えられない。どのような訴えに対しても一言もお答えにならなかった。14節にあります。言い訳をしたりとか、また自分は正しい、全くイエス様は一言も言われなかったということであるわけです。そして15節を見ると、その祭りの時に一人釈放するということが、その当時の慣習として定められていたわけです。バラバイエスというもう名の知れた囚人が捕らえられていたわけですけれども、しかしイエス様は18節のところに、ピラトは彼らが妬みからイエスを引き渡したことを知っていたとあるわけです。バラバは非常に恐ろしい悪を行った人物であったと思います。しかしイエス様は全く悪いことをしてはいなかった。妬みのゆえにその死に定められたということをピラトは知っていたということであったわけなんです。知っていたにもかかわらず、彼は正しい裁きをしなかった。彼の妻が19節見ると、あの正しい人と関わらないでくださいと言っても、ピラトはその声に耳を傾けるということはしなかったわけです。そして群衆が十字架につけろ、そのように激しく叫び続けた時に、彼はどう言ったのか。24節のところに、この人の血について私には責任がない、そのように言ったわけです。しかし囚人を許すのも死刑に定めるのも、その責任はどこにあるのかっていうと、ローマ総督にあったということです。しかしピラトは全くこの自己放棄してしまう、私には責任がない、そして人になすりつけていく、それは最初のアダムとエヴァの時にも見られた姿であったわけですけれども、このところにもこのピラトの大きなこの罪が表されているっていうことを私たちは見ます。ですから彼の名前は使徒信条の中にも、ポンテロ・ピラトによってその苦しみを受けられたということが、この告白としてもう今も語り継がられているということであるわけです。そしてイエス様はローマ兵たちの手に渡されて、 ローマ兵たちは29節を見ますと、ユダヤ人の王様万歳と言ってからかった、そのからかいを受けるというようなことになったわけです。そしてこのイエス様はこの二人の強盗とともに十字架につけられる。39節を見ると、通りすがりの人たちは罵った、罵りを受けられ、また41節には祭司長たち律法学者たちがあざけるということが出ているわけです。十字架につけられている強盗たちも44節に罵ったあるわけですけれども、あざけりや罵りをイエス様はその身に受けられて、そして49節のところに、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか、もう完全に捨てられるということになってしまったわけです。そして50節を見ると、イエスは再び大声で叫んで霊を渡された、十字架の上で命を捨ててくださった。するとその時に、51節に神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたとあるわけですけれども、実はこれは神様の救い、その罪の許し、贖いが全ての人たちに開かれるということの象徴的出来事であったということです。大祭司だけが年に一度その施政所の中に入ることが許されて、そしてこの贖いの生贄を捧げる、そういうことをするわけですけれども、イエス様自身が実はその贖いの生贄となってくださり、幕が裂かれ、そしてまた私たちに救いの門戸を開いてくださったということであるわけです。そしてそのことに対して52節を見ますと、墓が開いて眠りについていた多くの聖なる人々の体が生き返った。53節には、彼らはイエスの復活の後で墓から出てきて聖なる都に入り、多くの人に現れた。イエス様がよみがえられた。その後になんとその聖なる人々、おそらくこれはイエス・キリストを信じていた人たちと思われるわけですけれども、彼らは同じように復活し、また聖なる都に入る、そのような不思議な光景が表されたということであるわけです。それは私たちに与えられている救いの希望です。そして54節に、百人隊長がこの方は本当に神の子であったと、そのことを証言しているわけです。ですからイエス・キリストの十字架の死、そしてまたそのところに至る苦しみというのは、実は私たちが救われるためのものであった。そのことを私たちが信じるならば、どのような罪であったとしても、イエス・キリストの十字架によって許されて、神の子として受け入れられ、また天の御国に凱旋することができるということであるわけです。私たちが罪を犯した時になすのは後悔ではありません。悔い改めてイエス様のもとに行き、自分の罪を告白し、そしてまたこの十字架によって許していただく、神の子としていただく、そして復活の希望に生きることができる。私たちはこの信仰を持って歩まさせていただきたいと思います。